やいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、どうもです。
はい、よろしくお願いいたします。ジダラクサイさんもお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、この間ですね、いろいろと置き手紙が、溜まっておりまして、こちらの方ね、今日は時間を取ってご紹介をしていきたいと思うんですが、当選したんですよ。閣下当選しました。はい、スイッチ2。
ブロックしておきますね。ブロックしておきます。
ブロックしないでください。どっかの声優さんみたいなことはしないでください。はい。なんかね、ちょっと正直どれぐらいの倍率だったのかよく知らないんですけど、運よく当選してまして、スイッチ2が購入できるんですけど、うん。
アカウントは。
いや、本当にブロックしようと。やめてくださいよ、本当に。はい。なんて言うんですか、自分がね、どうしてもスイッチ2を購入したいというよりは、まあ、子供に頼まれて、まあね、なんかこう応募要件も満たしていることだしということで、なんとなくね、こう応募したっていうのが実際のところなんですけど、うん、まあ、ただこうなればね、せっかくもらったチャンスですので購入をしたいなとは思ってるんですけどね、うん、あれ、マスターもなんかあれですよね、スイッチを持ってるんでしたっけ。
持ってる。
そうですよね。なんか、グシャキューで話題にした記憶があるんですよね。うん、久しぶりに今週巻き買ったみたいな話を。確か。うんうんうん。
アーケードアーカイブス楽しんでますよ。
はいはいはい。そうですよね。うん。ジダラクサイさんって、その辺の今週巻きって、お持ちでいらっしゃるんでしたっけ。
いや、言うと全然ないんですね。
そうですよね。なんか、そういう話を来た記憶、した記憶がない。うん。最新ハードっていうと、ちなみに何になるんですか。
プレステ4プロ。
ああ、でもプレステ4があるんだ。そうか、そうか。
一応、誘われて、モンスターハンターワールドアイスボーンをやるために買いました。
おお、なるほどね。そうなのか。うん。はい、私もね、コンシューマーは、まあ、ね、スイッチは息子に頼まれて買って、で、まあ、息子が遊んでないところでちょこちょこ遊んだりはしてたんですけどね。うん、でももっぱらどうでしょうかね。ゲームという大きな括りで考えると、パソコンだったりスマホで遊んでることの方が自分も多いような気がしますね。だからあんまりこうね、コンシューマー機みたいな、コンシューマーって言い方も今あんまり聞かなくなっちゃったけど、まあせっかくもらったチャンスなんでね、購入はしてみたいなと思うんですが、あんまりね、ローンチがことがよく分かってなくて、マリオカートがなかったかな。
でもスイッチは結構粒揃いな気がするので。
そうね。はい。それは
いいと思いますよ。
はい。なので、まあ、
結局世の今のところのゲーマーがプレステ5に移行しきれない理由って、
はい、
やりたいソフトがそんなにないっていう。
これ
のためにこれ買うのみたいな感じになっちゃうので、どうしても
値段もそうですしね。確かに、
いろいろとやっぱハードルがあって、私もモンスターハンターワイルズをやるために、選択を迫られたんですよ。
はい、
プレステ5 6万円、
5
プロ12万円、パソコン24万円っていうのを迫られまして、
はい、
で結局俺パソコン買い替えましたからね。
ああ、まあそうなるよな。いや、わかりますね。いや、オブリビオンがサプライズでリマスター版が出まして、遊びたいんですが、若干スペックがね、だから私もパソコンの買い替えを今考えてて、それこそマスターなんかは遊べるんじゃないですか、最近ね、買い替えてましたもんね、確かマスターは。
去年作った。
組んだんでしたっけ、実際。
作ったけど、自分、GPU 入れてないので。
あ、そうなの？
そう。だから、普通に何？CPU 内蔵のグラフィックしか使えないので。
ああ、そうか。
そんなバッキバキのはできない。
あんまり重いソフトは遊べないんだ。
いや、今グラボは入れようとは思ってるんだけど、まあその辺はうちは 自分の自作 PC2 台とその他にノートがあったりとかするので、
はい、
どれをどの、タイミングで新しくしていくかっていうのを考えながら PC 作ったりしてるんで。
なるほどね。
うん、次今普段まあ前からね言ってる通り茶の間にも PC1 台置いててって話をしてるんですけど、それが親父の形見のバイオを使ってるんですけど、
バイオ、
それをさすがに新しくしようかなと。
まだソニーが関わってた頃のバイオですね。
そうそうそう、ノートですけどね、でそれを新しくしようと思ってて、その時に去年組んだ、やつ、今ちょうどこの収録で使ってる新しい PC の CPU をそっちに引っ越しさせて、こっちの CPU をグレード上げてとかいろいろ考えてはいるんだけど、
はい
はい、まあそんなんでちょっとグラボは後回しです。
なるほどね、はいはいはい、そうか。マスターはでもあんまりこうああいうオープンワールド系の洋ゲーは遊んでいる印象がないですけどね。こう
あのね、
うん、
他を顧みなくなってしまうので、
はいはいはい、
だから意識的にちょっとあまりしないようにしてるっていうのは正直あります。
なるほどね、うん、
うん、ラグナロクオンラインの時とかは結構廃人だったので
かつて廃人だった過去をお持ちの身としては、
うんうんうんうん、だからで今はね一応結婚もしてるし、
はいはいはい、
だからあんまりその
そうですね、時間泥棒になるようなゲームっていうのは、
うん、あと結婚してからもしばらくラグナロクはやってたんだけど、うちの嫁にあんたそれやってる時のあんた怖いとか言われてるってだからあまりそのどうかなって正直思って。
なるほどね、そっかそっか、
うん、だからあんまり、だからこう一人でやれる、うん、まあのんびりやれるゲームの方がいいかなと思うんだけど、それとも結構やり始めるとのめっちゃう方なので、
うんうんうんうん、
まあライトにとどめてますね今のところ。
なるほどね、まあね、ベセスダのゲームはちょっと中毒性高いからね。うん、いやオブリビオンもう買おうかなと思ってるけど、リマスターも、まあ昔のオブリビオンもめちゃくちゃやってたからね。ほんと私もこうまだ、結婚する前だったからね、うん、それこそ本当にがっつりやってましたよあの辺のゲームはね、うん、スカイリムも例に漏れず、うん、スカイリムの頃はもう結婚してたけど、いやまあ割と夫婦の危機になるゲームでしたよ本当にちゃんとねやっとかないと。
自分もパソコン買い替えていろいろとできるようになったんで、あとぼちぼち格ゲー勢に復帰しようかなとか思って。
ああ格ゲーもね、そうだよね、
スト6だっけ今、
まあ、はい、スト6をまあ一応ぼちぼちやってたんですけど、プレステの方で、
うんうんうん、
ですけど、まあパソコン版でやった方がもちろん環境はいいのと、あと画廊伝説の新作が出たんで、
そうね、
触ろうかなと思ってました
、ね、そうだね、画廊伝説だよね、
はい、
うん、
出たんですよこの間。
出ましたね、びっくりしたいや、
はい、あれなんです、サウジの王子様がですねポケットマネーで開発費を全部ポンと出してくれて
なんかねそういう話でしたよね、そうそうそうそう、いやいやいや、最近そういう話題が多いなと思ってね、なんかあの辺の中東マネーでこうゲームやアニメが作られるという、うん、さあすいません、ちょっと、前振りにもならない前振りだったんですが、置き手紙をご紹介していきますよ。はい、あそうだ、その前に、ごめんなさい、ちょっと前振りばっかりで申し訳ないです。前回だったかな、ちょっと私訂正がございまして、この世界の片隅にの話をした時に、私能年玲奈さんを紹介するときに実写版が能年玲奈さんだったっていう話をした記憶があるんですが、
言ってたね、
そう、誤りでございまして、アニメの声を当ててたのが、能年玲奈さん、ノンさんだったということで、大変失礼をいたしました。はい、私の中で、ごっちゃになっておりましてですね。はい。ちょっとこれ、ご指摘もいただいておりまして、私の記憶違いでございました。申し訳ありません。岩手にね、ゆかりのある、女優さんなのにね、間違ってしまって申し訳なかったなと思いますね。はい。なんかなんだ、アマちゃん以来、すごく岩手に、 こうゆかりのある女優さんになってね、うん、結構こっちの方のローカル企業の CM とかにバンバン出るんですよね、のんさんってね、うん、はい、ということですいません、前置きばっかり。5つ目ご紹介していきます。マックさんいただいております、ありがとうございます。お便り会を聞いてということで、マルドクスクランブル衝撃でした。その後の天地明察はまた違う意味で衝撃でした。同じ作家の作品と思えない主人公の若々しさが溢れている作品でした。村上海賊の娘、自分も読みながら映画化するならアンさん一票と思ってました。冒頭裸になるシーンがあるのでお父さんに怒られちゃうかも。孤島の住人、閣下さん推しですが、自分は翻訳というか日本語化がこなれていなくていまいちでした。これからも超長尺の F1 話含めて楽しいお話の配信をお待ちしていますといただきました。ありがとうございます。はい。ということで、お便り会の感想という形でいただきましたね。はい。マルドクスクランブルはね、まあ今読んでも色褪せない名作だと思いますしね、やっぱりおすすめをしたいですよね、そこはね。孤島の住人はね、ブックレビュー会でご紹介した記憶がありましたけれども、確かにちょっと翻訳に癖があるのは否めないかなという感じはありますね。はい、そこはね、まあそれをなんていうのかな、僕はどっちかというと日本語化があんまりこうこなれてないものも味として読んじゃう方なんですけどね。ただまあやっぱり、少し癖があることは否めないとは思いますね。はい、超長尺の F1 話を今後繰り出されるのか否かね。また前回の F1 話からいろいろとね、動きがありましたけれどもね、マスター。
ね、今あの F1 のレースそのものが割と面白いんですよ。
なんかちょっとさ、不満そうに言うのやめてもらっていいですか、ちょっとこう。
いや、割と F1 のレースそのものが普通に面白いので。
はいはいはい。
はい。
あまりそういう意味だと、マスター活躍の逆に機会も、こう、ね、っていうのは分かりますよ。
というか、素直にレースを楽しんでいただければいいんじゃないかなという。
今の F1 は素直にレースを楽しんで楽しめると。まあ、
今ね、自分が話題に挙げるとしたら、そうですね、FIA の言葉狩りぐらいですかね。
なんかちょっと、はい、ありましたよね。
それ以外なんで、あんまり正直、その、なんていうんですか。
うん、
喋ることがないんですよ。
はい、いや、わかりますよ、はい。だからマスターがまさに、長尺でもって F1 話をしてる頃って、まあ、あの頃のマスターも随分言及してましたけど、レースそのものは、まあ、なかなかこう、面白がれないというか、熱くなれないというか、なんかこう、結果が出ちゃってるみたいなね。そういう中で、あえて、こう、どこを面白がればいいのかみたいな、模索から読み出発してるところがありましたからね、グシャ級の F1 界はね。だからその、
メルセデスがバカ強くて、メルセデスがバカ強くて、しかもその、ハミルトンがバカ強くて、だから、その、レースそのものはどうせメルセデス勝つんでしょみたいな感じだったから、じゃあどこ楽しもうかなっていう時に、なんかF1 村の愉快なおじさんたちが愉快なことしてるから
そうね、
それをこう指さして笑ってるっていう感じで楽しんでたんですけど、
はい、
だけど今はいろいろその状況が変わってきて、自分は見てないですけど、なんですか、ネットフリでなんかその、F1 界のその裏側みたいなのをやってたりするし、でそれも結構恣意的な切り抜きとかをやって面白おかしくその F1 のやつを取り上げたりしちゃってるんで、
はい、
まあ、そうすると、まあ、わざわざ自分が似たようなことしなくてもいいかなみたいなところもあるし、あとは、そうですね、レジュメ作るのがめんどくさいっていうのもあります、ね、
いや
結構体力使うんで、
いやいやだと思いますよ。一時期ねブログの記事にも載せてました
から、正直な話をするとだから、はい、その今の自分にはその愚者級で F1 回をやるほど、そので F1 回の話をそれこそ3時間4時間するほど、 なんていうかな、その F1 界のその裏の部分みたいなのをほじってほじってほじってそのレジュメを作るっていうモチベーションは今申し訳ないんですがないんですよ。
はい
はい
はい。
まあそういうことです。はい、
はい、またレースがつまんなくなってきたらもしかしたらマスターの出番があるかもしれません。
いやだからもうちょっとボッタスがいっぱい尻出してくれればよかったん
です。いやだそこですか。いやいやいや、まあね、
あんまりね、あのメルセデスに行っちゃったんですよボスさんって。
はいはいはい、ボスさんって言わないでくださいよ。
なんかそのメルセデス行っちゃったら、はい、なんか尻出すなとか言われたみたいでなんか悲しくなっちゃったんだよね。
あらまあ、うん、いい子ちゃんになっちゃった。
つまんねえなっていう。
つまんねえなみたいな。まあね、うん、
今は純粋にその角田くんがそのレッドブルのドライバーになったので、
はい、
まあ、それを純粋に応援したいという。
うんうんうん。
だからそこはそのちゃちゃ入れてどうこうとか、その角田くんのキャラがどうとかっていうのは、まあ自分がそのネタにしてなんか。笑うのも違うなと思ってて、うん、頑張れっていう目で見てますんで、まあ、それもありますかね。あの純粋に角田君を応援したいという。
なるほどね、はい、まあね、ぜひ、今はね本当に角田君をこうなんていうんですか、 すごくこう、まあ、まさにね今彼にとっても勝負の年でもあるわけですからね。
ね、去年、まあ一昨年もそうなんですけど、一昨年去年あたりのやっぱその F1 界のレジュメを作るとなるとですね、
はい、
あの角田君のレースを当然振り返らなきゃいけなくなるわけですよ。
うん、
そうした時にこうあっていうのが多すぎてね、なんだこのイタリアチーム脳みそパスタかよみたいなそういうのが多すぎてその、はい、まあ、レジュメ作るのも辛いっていうのもあるんです正直ね。
はいはいはい、
まあ、今は少しその戦略的にはまあ随分マシなそのまあハンナ・シュミットさんがいるレッドブル行きましたから、
うん、
なのでまあ純粋に頑張ってその上の方で成績上げてねっていうところですかね。
はい、わかりました。
やっぱりアルファタウリ、まあ、今ちょっと名前変わっちゃいましたけどアルファタウリ RB はその戦術とか戦略っていう面で今もそうなんですけど、今もそのローソンとアジャっていう子が乗ってますけど、はい、
うん、
え、なんでそこでそのタイヤ引っ張るかなみたいな戦略相変わらずやってるんで、
やっぱ明らかにこの、まあ、なんていうんですか、そのチームのなんか質的な部分では、まあ、残酷なまでに見えてくるものがありますよね。こうい
やだからあの、うん、今年は車すごくいい車作ってきたんですよ。で早いの、はい、早いんだけど、
うん、
戦略っていうねところが、うん、そのもうちょっとなんとかならんのかいなみたいな、え、なんでその順位走って終わってみたらなんか10番くらい番手下げてんのみたいな話とか、うんうんうんうん、平気であるんであそこのチームって。
なるほどね。
あ、だからね、もうちょっとしっかりしてほしいなと思いますよ。
はい。
というふうに、その、本戦が面白いんですよ。今はね。
いいことです。いいことですよ。
は
い、
なので、本戦を楽しんでいただければなと思います。
はい。ありがとうございます。お次に行ってみましょう。今日ね、すいません。私ちょっとね、したたかに酔ってまして、普段と、ちょっと違うと思うんですけど、すいません。ちょっと、感想会がございまして、はい、
読むかいこっちで。
大丈夫です、読めます。
大丈夫、
大丈夫です、はいはい、しっかり、はい、お次はね、ヤママンさんいただいております、ありがとうございます。ちょっとねヤママンさんたくさん頂戴しているので、お便り会前半はちょっとヤママン祭りなんですけれども、5つ目、どうもヤママンです。悪役令嬢転生おじさん会拝聴しました。まずグレイス・オーベルの役の真央さんについてあまり言及されなかったので補足情報らしきものを送りたくて投稿しました。顔文字じゃないよ名前だよと紹介される真央さんですが、カッカさんはご存知かもしれませんが、声優の前は俳優さんで、海賊戦隊ゴーカイジャールカ・ミルフィ豪快イエロー役一道真央さんとして活躍されていました。声優としてはアイドルマスターシンデレラガーズの、詐欺沢文香とか転生したらスライムだった剣のシオンなどですが、特に私はこのシオンがハマり役だと思います。 転生という意味でこれはネタバレになりますが、このシオンも作品の中で一度命を落とした後復活を遂げていて、真央さん自身も転生ではありませんが、俳優から声優へ転身されているのも何か象徴的な気がします。悪役令嬢転生おじさんに話を戻しますが、第9話の特殊エンディング銀河鉄道999を歌われた井上和彦さん、ネットで009が999を歌うとはなんて書き込みがあったりしまして、確かにと膝を打ちました。あー確かにね。それがまた第9話ってたまたまなんでしょうが、神回すぎてもうって感じでため息が出ました。ああ、なるほどね。井上さんもデビュー間もない頃、テレビ版999の第2話でゼロリモという役をされていたそうで、今回の歌の依頼も大変喜ばれていましたね。最終回放送の少し前に71歳を迎えられていて、まだまだ元気で活躍してほしいです。悪役連城転生おじさんと、銀河鉄道999というのも何か不思議なつながりがあるように思えていて、おじさんの親目線というのがメーテルから鉄郎への目線と同じじゃないだろうかとか、主題歌を歌う五代醐の英語表記が、GODIEGO で GO 第GO とも GOD I EGO とも読めるというのをウィキペディアで知って、これは転生というワードと何か意味があるんじゃないかとか、無駄な考察が進んでしまいました。いいですね。そういえば999以外で歌いたい曲という曲のチョイスでモスピーダのオープニングを言われていましたが、あの曲の作曲も五代醐の竹川幸秀さんなんですよね。ああ、言われてみればそうですね。ちなみに私がオタ友と歌いたい曲は仮面ライダーブラックアレックスとタガタメニです。これは、あれか、009か。とにかく情報が多くて話がまとまりませんでしたが、第2シーズンを期待して待ちたいと思います。長文で失礼いたしましたといただいております。ありがとうございます。悪役令嬢転生おじさんの感想ということで、いただいておりますね。はい。まあもうね、春アニメだったので終わりましたけれどもね、なんかある意味えらい中途半端のところで終わっちゃったなという印象は、ありましたけれどもね、うん、果たしてこうシーズン2があるのか否かというところですかね。うん、
まあどうでもいいアニメもシーズン2やってるからやるんじゃない？
そうですね。はい。なんかありそうな感じはしますけれどもね。
正直のハードル上がってる気がしますけど、
どうしてこれシーズン2やってんの？これって面白いの？みたいなの結構あるじゃない？
まあそこはね、でもほら、
いやもちろん好みあるよ。
好みの問題ですから。うん。まあね。しかしあのヤママンさんのご指摘も面白いというか、ね、009が999を歌うとはなんてね、はい。それからね、私も知りませんでしたけれども、テレビ版の999で実はちょこっと出てらっしゃったとかね、知りませんでしたけれどもね。うん、
まあ出てて不思議じゃないよね、井上さんがね。
まあそうですね。まああの世代の声優さんはまあ本当に出演されてる作品は多いですしね、まあちょい役まで含めれば本当にその頃やってたアニメのほとんどにある意味出演されててもおかしくないぐらいの方ですからね。うん、マスターはまあ、ヤマトの話をよくしますけど、銀河鉄道999っていうこうマスター的にはどういう印象を持ってらっしゃるんです？
いやもう自分にとっては晴天ですよ。
晴天、はいはいはいはい、
まあ、好きですよ、
うん、
めっちゃ、
うんうんうんうん、まあこれもテレビと映画とあったわけなんですが、
はい、
うん、
あどっちも好きですよ。
あどっちも、
うん、
そうなんですね。
ただ後年出たやつはちょっと追いかけきれてないというか、
うんうんうんうんうん、
なんかいろいろ出てるでしょ。
そうなんです。はい、
他の松本零士世界とつながっちゃったようなやつとかいろいろ出てるじゃない。
そうそうそうそう、そうなんですよね。
そっちはね正直ちょっと追いきれてないんですけど、
はいはいはい、
でも旧作っていうかその古い、うんうんうん、テレビ版の999とそれから劇場版2作、
はいはいはい、
とかは好きですよやっぱり。
うんうんうんうん、そうですね。ジダラクサイさんは若干世代が違うようにも思うんですが、銀河鉄道999っていうのはご覧になったこととかはあるんですか？
ああ、もちろん、割とアニメ不毛地帯に住んでいたんですけれども夕方5時にやっててくれた時期があったんでは
いはいはい、
それで拝見しておりましたよ。
なるほどね。どうですか、こうジダラクサイさん的にやっぱ999って、まあ、非常にねアニメ史的には大きな作品ではあるんですが、どういう印象をお持ちなんですか？
まあ、よくわからないんですけど、あの車掌さん大好きですね。
まあわかりますよ、うんうんうんうん、あの感じね、はいはいはい、
なんか一回なんかそのレントゲンか X 線かなんかでなんか調査するときに車掌さんだけなんか真っ黒だったかなんかの記憶があって、
ああはいはい、はい、ま
あ、あの骨が映る、メーテルとかは骨が映るんですけど、さて、うん、機械の体がどうかみたいなやつで、
はいはいはい、
車掌さんだけ何にもなくて、この人どうしてるんだろう、
本体じゃないかっていう、
そうあれね結構好きでしたね、
あれね、
あの鉄郎はねちょっと強すぎて感情移入できなかったんですよね。
ああ逆にね、
はい、ちょっと悲しい、
いや
あの状況もうスタートが悲しいじゃないですか。
そうね、うん、
はい、で そっからどんどん強くなっていっちゃうんで
車掌さんはあれですよね、肝付金田さんだったよね、あのそうそうそう、スネ夫の声だったなっていうので、うん、あのキャラクターはでもすごくこう、うん、確かにいい味を出してるし、うん、まあなんていうんですかね、やっぱ松本零士世界のこうアニメって、まあ、一言で言うならロマンなんですよね、やっぱり扱ってるテーマはね、うん、だそれがすごく色濃く出ている作品だなと思うんですよね、銀河鉄道999ってね、うん、うん、
だからヤマトってあの松本色ってほとんどないんですよ、
う
ん、
ああそうね、うんうん
うん、ヤマトは松本色ほとんどなくってやっぱり3-9を見ないと、はい、
うん、
なんかこう松本零士作品っていう感じではないかなっていう、
そ
う
ね、それは私も
ハーロックとかね、
ハーロックとかね、うんうん、エメラルダスとかもそうなのかな、それで言ったら、うんうん、それはすごく同意する、うんうん、やっぱヤマトっていい意味でも悪い意味でもやっぱ西崎さんのこう、
うん
うん、強い影響下のもとに生まれているもので、でまあね、これはマスターも以前話してましたけど、結局それが元で松本零士さんとの軋轢もあったりなんかして、すごく作品としてはメジャーなんだけども、あれを松本零士先生の作品かと言われるとやっぱり素直にはうなずけない部分があるじゃないですか。
あとね、ヤマトってやっぱりそのまあおそらく西崎さんのその行こうっていうかそういうのが入ってるからだと思うんだけど、
はい、
なんかねこう売れよう売れようっていうのが見えるのなんか
そうね、うんうんうん、
それがヤマトって若干それが見えるところがあって、
はいはいはい、
だからそれに対してやっぱりそうじゃなくってこう作品として自分は何をその書きたいのかみたいなことっていうのをやっぱり3-9とかってどっちかというとそれを書いてるので、
うんうんうんうん、
うん、だからそこは明確にその要は西崎さんが作ってるヤマト系と3-9系はそこが全然違うかなっていう。
そうですね、うんうんうん、まあやっぱりより純粋に松本世界というか、うん、のその空気を多分に含んでるのはやっぱり3-9であって、うん、あの何とも言えないこう何ていうのかな、こうある種の儚さというか切なさというか、うん、含めてね、うん、やっぱす
り言っちゃえばヤマトなんてあれですからね、あの困ったら神風アタックですから
まあね、
いやそうですよ、だって、あのさらばとかではそれこそね真田さんだって死んだことになってるし、
まあそうなんだよね、うん、
自爆してますから
ね、うんうん、
困ったらあのみんな一人ずつ神風アタックしていくっていうのはあの初代からそれこそヤマト3までずっと変わらないんで、やってることが、
うん、
うん、か完結編までか、完結編ではついにそのヤマト本体が神風アタックしたわけだから、
はいはいはいはい、
うん、最終的には全部それなんですよヤマトって、
うんうん
うん、だからまあそれがね、まあ、鼻につくっちゃ鼻につくんですよ、
まあね、まあ分かりやすくグッとくる展開ではあるんだけど、だけどね、でもねそれってまあそれをやったら確かに盛り上がるよねってある意味ではね、こう言い方は悪いけども、まあ一つ盛り上げるための手立てとしてはどこか安直な部分もあるし、うんうん、だけどそれがねストレートにそれをやってくるその強さ力強さみたいなものもやっぱりあるしね、そこに関してはね、
いや、うん、だからあれだと思いますよ、ヤマトの、まあ、その旧作の方だけどそのヤマトの作品全部振り返った時に一作品必ず一人は神風アタックしてると思うな、
はいはいはい、
うんうん、そのぐらいあの カジュアルに、カジュアルにこうドカンドカンやるっていうのがヤマトなんで、
はいはい、
割と、はい、
そういう要素はねあまりないですからね、39の方にはね、うん、
39でやるときは本当にそこをなんかこう悲劇的に、
そうね、
こうもっとなんていうのかな、重たく扱ってる感じはありますよ。そうそうそうそう、
だからロマンチシズムで言えばやっぱり39の方に軍配が上がるし、
うん、だからね、時間上のリューズとか、うん、
はいはいはいはい、
ね、やっぱりこうちょっと違うんですよね。
違うね、うん
うん、
だからそのなんだろう、39においてはその善と悪みたいなものっていうのはすごくこう境界線が曖昧で、なんていうのかな、ヤマトみたいなああいう、こうある意味ではこう善と悪がはっきりしている作品とはだいぶ経路が、異なっていて、うん、でね、あれはやっぱりこうさすらうそのなんていうのかな、ある種の旅情感を持った作品でもあったし、はい、だから私はね、だからあの雰囲気で言うと五大湖の曲はすごく名曲だと思うんだけど、うんうんうんうん、そうね、やっぱりどっちかというと佐々木勲の39の方が僕は好きです、主題歌は、ね、
いやだからあの五大湖の映画版の39 の、うん、あの五大湖のエンディングテーマっていうのは、
うん、
あのうんと映画の鉄郎がちょっと頭身が伸びて大人っぽくなったがゆえに、
うん、
バチッとハマった曲だと思いますよ。
ああなるほどね。
あれがそのテレビ版のあのちっこいその、
うん、
ほぼ二等身のちくしゃな鉄郎だとあれはちょっと合わなかった。
しっくりこないよね。うんうんうん。それはそう思うな。
だからそういうところでは絶妙なバランスなんですよね。
確かにね。うん。まあね、佐々木勲さんは、まあ、まあもちろんね、ヤマトを代表曲になるだろうけれども。やっぱ39もいい曲だなと思いますね。あのサビの前、曲の始める前のイントロも含めてね、なんかすごくこう雰囲気のある主題歌ですよね。おたともと歌いたい曲、仮面ライダーブラック RX とタガタメリということで。
仮面ライダーですか。黒いボディですか。
はいはいはい。まあ熱い。それ
以上はちょっとまずいですね。
うん。仮面ライダーブラック RX はこの辺はだってもうジダラクサイさんはむしろ世代というかね、ブラックさんの時にちょっと、
もう散々話しましたけど、
うん、
いや大好きだからああなったわけで、
はい、そうよね、
歌詞がいいんですよ、愛に勇気を分けてくれって なんていう歌詞を書くんだったもん。
名曲だよね。いやいい曲なのよ。うーん、そうなのよね。いや、わかりますよ。ブラックとブラック RX だとどうなんですか、ジドラクサイさん的には。これはまあ、ストレートにつながった作品ですよね。
なんですけど、RX 大好きですね。
ああ、やっぱ。
あいつ一人でいいんじゃないかなでしょ
う。そうそうそうそう、まあね。そうなんですよね。
あの頃は気づかなかったんですけど、後々ね、いろんなその動画とかを見に限って、あ、クライシス帝国すげえな。
そこを再評価する。
そう、そこを再評価する。いや、だってちゃんと RX を倒そうとしてるもん。
そうよね。
ちゃんと倒そうとしてるもん。ちゃんと考えて、いろんなところを潰したんだけど。うん、
はい。
ね。
そうよね。
ダメでした。
ある意味さ、独裁国家としては理想だよね。なんか。クライシス帝国ってある意味ではさ、
いやだってクライシス帝国からしてみりゃね、無限復活の魔王ですからね、アレックス。
ちゃんとしてんだよね、クライシス帝国ってさ。
ちゃんとしてますよ。
ちゃんとしてるのよ。うんうんうん。ちゃんと国家やってんのよね。ほんとさ。
やってるし、うん、最終戦に入る前は一応 RX 怪獣しようとしてますからね。和平を結んでるって気持ちにし
ちゃって。いや。ね、いや、
ダメだと思ったらちゃんと手を結ぼうとするんですよ。いやそこであのクライシス帝国というかね、あっちの世界を救おうとはしてるんですよ。
はいはいはい。いや、ちゃんとナヤゴロウさんが演じてるっていうところもいいのよね。こう、ちゃんと歴史を感じるじゃないですか。歴代の仮面ライダーに立ちはだかってきた、おなじみの声のわけですよ。ね、ナヤゴロウさんはさ、そこも良かったんだよね、RX のクライシス帝国はさ。 あれを聞いた瞬間にさ、あ、もう、生涯の仇になるんだなってのがわかるっていうね。そう。いいですよね。あ、いやたがためにもね、いい曲なんですよね、これも。おー。ちょっとね、歌詞がね、ケレン味たっぷりですけどね。うん、そうそうそうそうそう、あれですね。そう。
クイーンの戦技とだ。
そう。ちっちゃい頃ね、はい、戦技の意味が分かんなくてね、そう、歌詞カードを見た時にもう、
はい、やめます。
はい。いやいやいやいや、ね。そうそうそう。歌詞がね、難しかった。難しいけど、いい曲ですね。はい。成田健さんがまたね、いいケレン、本当にケレン味たっぷりな、こう、いい歌い方するのよね、あれはね。うん、そうそうそう。
癖がいいんですよ。
あの癖がいいんですよね。うん、そう。だから、よく我々が話すさ、ちゃんと、こう、アニメのテーマを、歌い上げてる主題歌ですよね、たがためにってね。うん。だが我々は愛のため、戦いは忘れた人のためですからね。そうそうそう。いや、本当に。
なんだっけ、涙で渡る死の大河だっけ。
そうそうそう。
夢見て走る死の荒野だっけ。
そうそうそうそう。うん、ね。すごい。すごい歌詞ですよ。うん。でも、まさに、サイボーグ009の世界観ですよね。そうやって、こう、誰からも称賛を浴びることもないところで、ただ、人のために戦うっていうね。うん。だから、本当に、いい曲ですよ。うん。ね。九人の戦記と人の言う。戦の鬼ですからね。二番はね、地獄の使者と人の言うっていう。もう、なんていうんですか、一歩間違えばダークヒーローの曲ですからね。いや、名曲だと思います。盛り上がるよね、たがために。ありがとうございます。山本さんね、いっぱいいただいてるんです。次の置き手紙自己紹介いきたいと思います。同じく山マンさん、なんとなく弱の方かなということでいただいてます。どうも、最近自分に塩辛案件がありまして、塩辛案件って単語になってる。10年以上使ってなかったセカンドバッグが出てきて、そこから何かあった時のためにと入れていた1万円が見つかっての喜びもつかの間、この個数年で物価が高騰し、1万円の価値が10年前より下がっているので、実は入れた当時に使っていた方が良かったんじゃないかと思っている山マンです。中心蔵にあまり興味を持ってこなかった私ですが、忠臣蔵好きのお二方の話を聞いて、これはジダラクサイさんと私ですね。大河ドラマでやったらいいのにと思ったら過去に何回かやってましたね。今年は特に打ち入りの12月14日が日曜日なので、大河的にはうってつけなのにな。おー、よく調べましたね。最近見た赤穂事件を検証するバラエティで、阿川佐和子さんが関ヶ原の戦いから102年後に起きたことだけど、戦後80年の今年と何か時代の雰囲気が近いのかしらと言っていたのが気になりました。私が愚者級以外でよく聞いているポッドキャストに、あんまり役に立たない日本史というのがありますが、忠臣蔵に関係するエピソードもありまして、忠臣蔵、徳川綱吉の回を聞くと違った見方もできますね。徳川綱吉は玉の腰の語源となった八百屋の娘、お玉さんが、三代将軍、徳川家、三代将軍、家定、家定、家光、
家です。
うん。
家光です。
はい。に見初められ、側室となった時の子供で、儒教の教えを強く叩き込まれた綱吉は、後に継承院となった母を敬うあまり、母のために朝廷から官位を授かるよう取り計らい、朝廷から使者が幕府に来るのですが、その使者をもてなす役目を負ったのが浅野匠の神長則で、その指南役が吉良上野介助義久という反りの合わない二人から赤穂事件が勃発する流れになりますが、これはお二方に社会に説法でしたね。しかしながら現在放送中の大河ドラマベラボーもなかなか面白く見ていますが、閣下さんの見方が脚本家、歴史好き、風俗ルポライター、およい、それはやってないぞ、書店員どの目線で見られているのか気になります。 BS 朝ドラもアンパンが始まりましたが、アンパンマン好きの閣下さんの反応が知りたいですね、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、忠臣蔵ということでね、お話をさせていただきましたけども、大河ベラボーね、これジドラクサイさん見てます？ベラボーは
見てますね。
ああ、平賀源内が、
うん、いい時代やったんだけど、平賀源内ちょっと食いすぎじゃなかったですかね。ちょっとロスりますよあれは。
ちょっとさ、もうバイプレイヤーというにはあまりの存在感の大きさに、いやー、ちょっとね、もう ここ2、30年もう平賀源内といえば安健ってことになるんじゃないですかこれ。うん、
あ、そのイメージ強くなっちゃうと思いますね。もちろんその、まあもちろん大河見てる人に限りますけど、
うんうんうんうん、いや安田健さんのもうまさに怪演、怪しい演技と書いて怪演が平賀源内という人間のパーソナリティにバジーッとあって、いやー見事なキャスティングだし見事な演技だったなとしか言いようがないですね。いや久々に鳥肌立ちました。もうあの先日の会話。マスターはタイガ見てます？
いや見てないですよ。
見てないですか？
前から言ってるじゃないか、ヤスケンはいい役者だって。
いやいやいやいや、いやあのねマスターの言ってた意味がようやくなんかちゃんと理解できた気がする。今回のあの平賀源内役の演技は、いやね怖かったのよ。もう危機迫るものがあってさ。
だからね、あの、まあ、あんまりその比較して落とすのは よろしくないかもしれないけど、
うん、
あの役者としては全然あの大泉より一番上だと思ってますよ。
いやーね、いやあのねすごかった
いいんですよ。あのね歴史の中ではね、その要するにおっかない、あの今作に関してはかなりおっかない方の捉え方で書かれている田沼意次にもう超えてくる、
う
ん、その恐ろしさ、怖さ、
そうなんだよね。
あのどの漢字を当てるかは皆さんに思わせすぎますけど怖さがあったんですよ平賀源内には。
あったね、もう、ね、いや NHK でここまでやるかっていうレベルだったじゃないですか正直、はい、うんうん、もう狂気の世界でね。だって田沼意次の渡辺謙を食っちゃうんだから、ああ大したもんだよ本当に。
いや歴代田沼様の中でも結構おっかない方なんですよ。
いやいや分かるよそれはね、うんうんうんうん、だけどね、
はい、
うん、まあでもねべらぼうはなんだろうね、うん、いや面白い、面白いと思う、うん、なんだろう、
時代がいいってのもありますけどね。
時代がいいのよね、うん、それはある、うんうんうんうん、だからなんかすごくねタイガも成熟してきたなっていう感じがするんですよ個人的には。ベラボーのさ時代っていうのはまあ元禄ですか、この頃は
元禄かな、元禄文化になるのかな、うん、
ね、ある意味大きな戦はない時代じゃないですかこうね、はいはい、江戸時代としてはさ、ね、でだけどさ思いっきり文化の戦争をやってるんだよね、こう戦はやってるんですよこの主人公も。でなんていうかな、大河ってある意味すごくね分かりやすい戦国時代とかああいう時代の戦を描くとまあまああの数字が取れるんですけど、でもなんかすごくこう大河ドラマを見る側も成熟してきたっていうか、こういう文化の戦もちゃんと面白く見られるようになってるっていうか、うんうん、演出としても見事だし、必ずしもこうなんていうのかな、具足を身につけて槍をこう繰り出すだけが戦じゃないんだぞっていうことをちゃんとやってくれてる気がするのよね今の大河ドラマ、うん、でね、まあ元々本屋をやっていた人間としてはね思うところもあるしね、そうそうそうそう、あんまり今の日本のその書籍とか文化の流通にかこつけてね何かこう批判をしたりするつもりはさらさらないんだけれども、うんうん、でもこの時代にも命をかけてね、ある意味ではその文化の担い手としてあろうとした、あるいは文化のあり方ありようを変えようとした人がいるっていうことをさ、まあ大河ドラマなりの面白い脚色をまあ経てはいるものの、多くの人がそこに関心を寄せるというのはなんかすごく嬉しいなというか、嬉しいっていうとちょっと生意気な言い方かもしれないけど、うん、でもありがたいなっていうふうに思いましたね。
あ、そこはねやっぱその歴史の面白いところで、
うん、
あのやっぱ主人公サイドはやっぱ視界が狭いんですけど、
はい、
あの田沼様になるとやっぱり全国を見てるんで、
そうね、
お前の言いことは分かるけどじゃあここはどうなんだって、そこを考えるのはわしの仕事なんだぞっていう、うんうん、
そうそうそう、
で一周するんですね、パーンって一番最初の
話
で、
うんうんうん、
うん、で実はそこが今のここでっていう、そう発展してるのはここのおかげで、そう、今ここにあったからなんですよって、そこで締め付けちゃってたらおそらく江戸というか東京の発展はなかった、東京の発展はひどく遅れていたと、
うん、
いうことがねあって、そこでね人が通って 宿ができて初めて町が形成されてって、
うん、
でそこでやっぱりねあの掛け事とまあねあの話が出てきて、うん、結局それがその吉原っていうものの品位じゃねえや、うん、品位というかなんだろうな、品位であってんのかな、なんていうかその権威か、権威を落とすことになってしまったというところから始まっているので、
そうね、
そうでなければ吉原でなければできなかったはずのことがなあなあのうちにいろんなところに広がっちゃってると、
うん、
っていうところからねあのご苦労が始まるわけなんですから、
その、
ね、そうでなくてもね、
うん、だからなんていうのかな、おそらくも今回は大河ドラマだから実際にねなんだろう、主人公とあの田沼意次がこんなね話せるような立場ではなかったと思うんだ、実際、もちろんね。
もちろん、もちろんそうですよ。
うんうんうん、そうだよね。
手打ちでござる、手打ちで。
もう本当にさ。だけど、まあ、そこはなんていうの、なんていう、大河ドラマとしての、ドラマとしての、まあ、そこはさ、演出としてやってて、だけど、そこで描くものは、なんていうの、必ずしも、なんていうのかな、そう。だからそこなんだよね。だから、先日のさ、アサシンクリードの話じゃないけど、まあ、ドラマとしてフィクションをやってるわけですよ。ツタヤ十三郎があんな近しいところで、田沼意次と話せるなんてことはありえないわけですよ。どう考えた
って。ありえないよ。ありえないし、連れてってた、ね、親分さんとか、
うんうんうん、
周りの人たちが確実に止められてます。
そうだよね。うんうん。だけど、まあ、そういうフィクションのエピソードをドラマの中で描くことによって、そこから描き出そうとしている、その心意気だったり、矜持みたいなものはさ、まあ確実にあったわけじゃないですか。息づいてたわけじゃないですか。この時代において。
はい、
うん。だこれがさ、それが、その、なんていうの？フィクションの正しい使い方なんですよ。うんうんうん。だから、いかにこの、これがリアルなんだっていうことを言い張ることの、なんて筋の悪さというかね。うんうんうん。っていうことをやっぱ思うんですよ。津田屋十三郎という人間を、なんだ、様々なドラマ的な、脚色や演出の中でやるんだけれども、そこで描こうとしているものは決して、全てがフィクションかと言われると、おそらくそういう強調することによって我々はそのドラマという限られた時間の中でその時の心意気だったり矜持みたいなものをある意味こう強調された形で受け取ることができるわけじゃないですか。だから必ずしもオレンジジュースってストレートである必要はないと思ってて、普段我々が飲んでる 100% のオレンジジュースだってほとんどがまあ濃縮したものをさ使っているものが多いわけだけど、僕は全然それでも構わないと思っていて、だから大河ドラマっていうのもある意味、まあ大河ドラマに限らないな、ドラマっていうものはさ、ある種のそういう濃縮果汁を使ったジュースだと思うんです。で、そこに香料が入っているかもしれないし、だけどそこでこう表現している味そのものに対して、これはナチュラル 100% じゃないから価値がないかって言われたらそういうことではないでしょうというね。うん。フィクションを入れることによって表現できる確実に何かがあるっていうことですからね。うん、すいません、ちょっと長くなっちゃった。そして、中心蔵ですね。はい、中心蔵はね、まあまあこのご紹介いただいている通りで、うん、やってもいいと思うのになって、だからいつもこの前も喋りましたけどね、ジダラクサイさんとね、もう一回ちゃんと中心蔵作ってほしいなっていうことなんですよ。うん、いやこれね、やりようによってはちゃんとバズると思うんだけどね。うん、
だからね、王道エピソードっていうか、都合何百年だ、だから300年ちょっと語り継がれてる話なんで、
うんうんうん、
うん、
そうなんだよね。
やっぱりね、洗練されてるんですよ、話として。
そう、そうそうそう。いや、これだってそうじゃないですか。まあ、現実に起こった、まあ、事象として赤穂事件があるけれども、そこのエッセンスを、まあ、ある意味、まあ、例えば、奏本忠臣蔵でもいいし、まあ、ドラマとしての、映画としての忠臣蔵でもいいけれども、まあ、いろんなフィクションの要素も取り入れながら、でもそこで描き出そうとしている精神性みたいなものは確実に繋がってるわけでしょ、あの時の赤穂事件のさ。ものとさ、
つけたり削ったりしながら、
うん、
物語としてはものすごく洗練されてるんですよ。
そうそうそうそうそう。
で本流は変わらないから、うん、そこにあの付け出されたものの取捨選択っていうのはその監督なりなんなりその表現者が選ぶべきものであったり、うん、まあ例えば自分で足しちゃってもいいです正直。
そうね、うん、
今足したとして今足すのは結構難しいと思いますけども、
まあね、
でもやれないことはないと思うんで、
はい、
例えば自分の味を出したいっていうんだったらそれは全然挑戦していただいて構わないと思うんですよね。例えばねあのちょっと前にもありましたけど浅野拓実の神バカ殿説みたいにやってもいいんですよ。
はいはいはい
はいはいはい、それを前面に出して吉良上野介の方がまあ理知的であったと、
うんうんうん、
でそこはそれこれはこれ大石黒之助はね仇討ちますっていう話でも全然いいんですよ。
はいはいはいはい、
はい、とかねあとあのさえっ、ー、と松の廊下のお話が終わった後の苦労話どこをチョイスするかは結構みんな迷うと思うんですよね。
ああそこもいろいろあるからね。
なんです。
うんうんうん、
そこの仮面があって初めてっていう話になるんで、
はい、
そのあたりもねあの非常に楽しみなところもあるし、まあ、創作の部分もありますし史実の部分もありますんで、
うんうんうんうん、そうなんだよ ね、
あのいい話はあるんだけれども話 の、 あのエピソードとして追加しちゃうとあのテレビとかその大河の枠でやっちゃうと、うん、エンディングの後にいい話があるみたいなやつがあるじゃないですか。
あるね。
はい、例えばその大石蔵之介をなんだてめえみたいなやつこの腰抜け野郎がってめえらみたいなやつがなんかあの武士の風上に置くのにペッペッってやったやつがあのアコローあの打ち入りが終わった瞬間にあの大石蔵之介の墓の前で腹を切るっていうね、
はいはいはいはい、
お話があるんですけどそれ途中で入れちゃうとエンディングの後に切腹で終わっちゃって、うん、その子が主人公になっちゃうんで入れられないんですよね、
うんうんうん、
物語としてはあるんですけども
あるよ、ね、
テレビの枠としてはその後日談まで入れるかどうかって結構微妙じゃないですか、
うんうんうんうん、
終わった後の話、
うんうん
うん、っていうのはどうしてもだからねそういう話もねあのこれね書籍とかを調べてみると結構ありますんで、
はい、
そのあたりをねドラマを見るとドラマでやってくれるとねあの例えば本で調べてみたりなんていう子たちは結構いると思うので、
うん、
ぜひねやっていただきたいですね。もしくはあのネットフリックスさんいかがですか。ネットフリックスさん
いや本当にね、うん、いやあのね今真正面からやればねなんかそれこそ推しキャラとかが生まれるぐらいのなんかそれこそ大河で新選組やった時ぐらいのムーブメントを起こせるんじゃないかなと思ってるんですよ。あの時もある意味結構若い方がさ推しとか新選組のメンバーにこう生まれたりとかあったんだよね。あの時もさそうそうそう香取慎吾の時ですよ、うんうん、
新選組もねやっぱりねこすられまくってるんで
そうあれもそうなんだよね。だからさらにだからねさらに一個時の洗礼を経て磨き磨かれまくった話だから、うんうん、いやでもねやっぱチャレンジしてほしいなと思うんです。うん今じゃないとと思いますよ。もうねだってもう30代より若い人はもう厳しいでしょうね、うん、本当に好きな人とかじゃないと多分話題になりようがないもんな。うん、はい、山本さんまだいただいております。ご紹介をしていきたいと思います。はい、お次の置き手紙山マンです。ジークアクスのテレビシリーズが間もなく始まりますね。これは始まる前にいただいてた置き手紙でした。ジークアクスの UEE というか U が連なった分、UC0080 の下側4分の1くらい残した部分だという説がありますが、あ、そうなの？だとしたら生死4分の1ぐらいのホラ話なんだから本気にすんなよって意味なんじゃないかと勝手に思っています。庵野さんはアレンジャーとしてカバーアルバムを出す歌手のような存在かな。なので会社名もカラーからカバーに変えたらいいんじゃないですかね、などと最近まで思ってたんですが、何気にやってみた系の動画を見ててこれが一番庵野さんがやってることに近いんじゃないかと思い直しました。それはストリートピアノを超絶技巧で弾いている動画なのですが、確かにすごい技術だし素晴らしい演奏ではあります。しかし弾いている人のオリジナル曲ではないし、人気のある曲をアレンジを交えてつまみ食いするような感じが最近のあの作品とダブルイメージを私は持ちました。この感想をお三方はどのように思われますでしょうか。 PS キラコウズケノスケは演出で変わると思いますが、かっこよく憎まれる悪役をお願いしたいので中井貴一さんでお願いします。雲霧仁左衛門を見ててふと思いつきました、ということでありがとうございます。はい、ジークアクス、テレビシリーズ滑り出しておりますね、ということですね。庵野さんはストリートピアノを超絶技巧で弾いているようなものではないかということですけれども、うん、まあどうでしょうね。うん、見てます？ジークアクス改めてテレビシリーズは、マスターは。
いやー、次から未知の領域ですから
次からね、いよいよね。マスターはテレビを追いかけてるの？
あとね、3話目で録画だけしてみてない。
ああ、なるほど。
はい、うん、ちょうどあのビギニングというかあれが終わりました。
なるほどね。はいはいはい。ちょっと端折ってたね。なんかね、こう、まあ、収まらないのは分かってたんですけど。うんうんうんうん。そうですか。
まだ演出上を、あ、まあ、あのビギニング見た人だけ分かってね、みたいなところもあったんで。
そうですね。うん、うんうん。
あの辺とか、第2話の話とかも、まあ、大体そういう感じかなっていう。
はいはいはい。そうですね。うん、そうですね。まあ、なんていうのかな。監督はね、今回ね、庵野さんではないからね。鶴巻和也さんですからね。うんうんうん。どこまでこれ、庵野作品とこれを言っていいのかどうかっていうのはちょっとね、まあ、難しいところもあるんですけれども、まあ、山間さんのおっしゃることも、わかりつつという感じですかね。どっちかというと、でもやっぱり鶴巻和也さんの作品って印象はやっぱあるけどな。なんかフリクリの影響はすごくあると思ってるし、トップ2のなんか匂いも感じつつって感じかな。あんま個人的には、この作品で庵野さんがっていうことを言うのはあんまりちょっと、どうなのかなっていう感じも正直あります。まあもちろんね、庵野さんのすごくこう強い影響下にはあると思いますけどね。特に、今の部分のパートなんかはね、これがやりたかったんだろうみたいな感じはしますけどね。
まあまだもうちょっと見てみないと分かんないですからね。
そうですね。もうちょっと見てみないと。はい。まあね、シャアが赤いガンダムに登場して、戦うんだっていうところは、まあ庵野さんのネリーネッタ庵だっていう話があるようですけれどもね。
練りに練った、
はい、って言ってますよ。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、誰もが考えそうな話ではあるけどね、そこのプロットだけ取り出しちゃうとね、割とあの頃のオタクでもなんか普通にそんな話はしてたような気もするんですけどね。はい、
いや、ありますね。だってセガサタン版ソフト、あのギレンの野望シリーズでは結構そのシリーズ出てますからね。
はいはいはい。
そうですね、あのホワイトベース隊を襲撃に成功するとガンダムが手に入って、キャスバルカラーに塗られたキャスバル専用ガンダムっていうのが出てきますから、確かあれが初出じゃなかったかな。
ああ、なるほどね。
設定そのものにあったのかな。あ、でもほらモビルスーツバリエーションとかもいっぱいある世界だから何とも言えないんですけど、はい、一応多分正式定式、なんとも言えない、ガンダムは深くて広いんで。
そうですね。はい。そうですね。まあ、人気のある曲をアレンジして混ぜて、つまみ食いするような感じ。そうですね。今後、庵野さんっていう人は、オリジナルを作ることはあるんでしょうかねっていう。でも、ある意味、これでなんだっけ、ヤマトもやるんでしょ。なんかだいぶなんかメインどころはこう網羅しちゃった感もあるけどね、これでヤマトまで手掛けちゃったらねっていう感じはありますけどね。どうなんでしょうね。
まあ、やりたいことやったら短編とかやるかもしれないですけど、もう長編はやらないでしょ
う。そんな感じはするんですよね、私もね。キラ光介之助、中井貴一というちょっと見てみたい気はするね。まあ、中井貴一さん自身は結構ね、出てるけどね。忠臣蔵を含めた、割と、時代劇関係はね。忠臣蔵も何回か出てた気がしますよ。若手の方の。何の役だったかな、ちょっと、思い出せない。でも出てた記憶がある。
はいはい。あ、すいません、
どうぞどうぞ。
今、いろいろとイメージしてたんですけど。となるとやっぱり冷たいキラ光介之助になるのかな。
そうね、
はい、
誰って言ったんだっけかな、遠藤健一とかって言ったっけな、あの時は遠健さん、 あと松重とかって言ったんだったな。
やっぱこの配役って浅野匠の神と大石蔵之介とセットじゃなきゃいけない。
そう、このね3つはねセットなのよ。そうそう、
考えなきゃいけないんで、やっぱね、セットで言ってくれないと、イメージ、そのだけのイメージだと、よしあしが判断しづらいですね。
しづらいね。
はい。
そうね。うちの西洋とかでもなんかいけそうな気がするしね。
そうですね。
だから僕だから逆に浅野、中井貴一、キラ、うちの西洋もみちょっと見てみたいかな。松野廊下の絡みだったらね、こう、
なるほど、
うんうんうんと思う。そうだ、そうなると大石は誰か、うん、悩ましい。まだあるんです、山本さんいただいております。どうも粘着系リスナー山本です。いやいや、そんなこと思ってないですよ。週刊少年サンデーの1990年代から2000年代はオタクを排斥しスポーツを推したのかは分かりませんが、デビュー間もない新人時代はサンデーに限らずみんな苦労されたようです。最近月刊少年マガジンが50周年企画で月曲がりゆかりのある、漫画家に新人時代を振り返って当時の話を漫画にしてもらい、それを掲載されているのですが、なんと孫六の貞康圭先生は編集さんに書いたことのない動物漫画を書くように言われて、なんとか作品に仕上げたりしたようですね。ああ、これはね、読みました。他に、やわらの浦沢直樹先生も、新人の時にサラリーマンものを書けと言われて、やったことないから書けないと言ったら、ベテラン編集者に、そしたら漫画書けないねと言われた。宇宙の果てとか、太古の話とか、経験しないで書けなきゃ漫画家じゃないじゃんと、Eテレの番組まんべんでおっしゃってました。なので、うるせえっぽい漫画とか、パトレイバーっぽい漫画とか、週刊少年サンデーには持ち込みも多かったでしょうが、書きたい漫画しか書かない人と、漫画家になるために必要な努力をする人には隔たりがあって、編集のニーズに応えてデビューできた新人さんは少なかったんだと思います。確かにあの頃のサンデーには椅子が少なかったでしょうが、そこをこじ開けて割って入った小山豪昌先生はすごいですね。ただ、刃の CV がコナンと同じなのがちょっと引っかかりました。PS、明日のジョーとはじめの一歩の間には、小山優先生の頑張れ元気と、石渡治先生の BB というボクシング漫画がありますよということで、はいはいはいはい、ありがとうございます。教えていただきましたねというところで、はい、まあそうですね、オタクを排斥しスポーツをした、排斥、そうね、排斥というか住み分けというかね、90年代っていうのはいわゆるちょっとサブカル色の強めな、コミック誌が、他から出てきた時期でもあるので、僕はなんかこう、あの主要週刊少年漫画誌が排斥したというよりはなんか住み分けが進んできたのかなという印象が僕は、ありますけれどもね。そうですね。うるせえっぽい漫画とか、パトレイバーっぽい漫画とか、そうね。書きたい漫画しか書かない人と漫画家になるために必要な努力をする人には隔たりがあって、編集のニーズによって応えてデビューできた新人さんは少なかった。まあ、なんだっけな、なんか、X かなんかポスト見ましたけど、今はもう、ね、持ち込みじゃなくて、まずは SNS にこう、上げてみて、で反応を見ての方がいいんじゃないかっていった意見もありましたけどね、もう編集者さんたちはね、目を皿のようにしてそういう次のヒット作を、ね、探してますからね、どうなんですかね。ある意味ではそういう SNS にポストして、反応を見ながら、そこからこう掲載にこぎつけるっていうのはある意味ではすごく、公平な感じもするしね、ただ一方で編集さんと、ね、二人三脚でしか生み出されないような、生み出されなかったであろう名作なんかがあることも考えるとね、その辺もどうかなとは思いますけれどもね、そうですね、
そうですね。ちょっと気になるのは、あの刃 あのキャラクターボイスがコナンと同じなのはちょっと引っかかりました。これ逆です。
そうですね、
オリジナルキャストです。
はい、
はい、
逆なんです。
刃の声優がコナンの声優なんです。
いやー、どうなんですか、山田さんのちょっと世代が分かりませんけど、はい、はい、そうなんです、オリジナルなんだよね。
オリジナルキャストです。
そうなんだ。
刃はあの過去に一度アニメ化しておりますので、
はいはいはいはい、
その時もあの刃は高山みなみさんがやっておられます。
そうなんだよね、だからなんかすごいあの時のあれがなんかエピソードがあってすごく しっくりきたみたいですからね。それでなんかあのそこからある意味、もう あれは固まってたというかね、だったみたいですけれどもね。そうですね、頑張れ元気とか BB ね、 言われてみればって感じだね。確かにあったけど、そうだな、古いんだよな、76年だもんな、読み切りが始まったのが。全28巻か。はい、ありがとうございます。ここからはツイッターのポストを抜粋にてご紹介をしていきたいと思います。はい、5つ目、アスラーダさん。タイムパトロール凡回拝聴。私も藤子三大ヒロインにリームを上げる者の一人。お仲間がいらっしゃった。昨年はこのためにネットフリに入っていたと言っても過言ではない。作品の魅力は番組でおっしゃっていた通り、うなずきながらトークを聞かせていただきましたといただきました。ありがとうございます。はい、そうですね、藤子三大ヒロインリームね、若干ね、タイムパトロール凡はマイナーなのかもしれないが、やっぱりゲームストリームは入れたいですよね、ジドラクサイさん。
入れたいですけど、結構俺筆頭なんですよね。
あ、むしろ、むしろゲームストリームは筆頭に入るぐらい。
筆頭に入るぐらいです
か、ね、かなり押してますね。
押します、押します。
おお、そうなんだ。
はい。
そうですね。
ね、しかもほら、劇場版とかのヒロインじゃなくて、
そうね。
通常時のヒロインなので。
はいはいはいはい。そうだよね。なんかね、この時も話したかちょっと覚えてませんけど、チンプイの春日エリをね、捨てがたいんですよね。かわいいんですよ。そう。いいんですよね。なんとも、で、またチンプイのお話自体がね、ちょっとこう、置き先候補になんか勝手に選ばれてみたいなところもあって、本人はすごくおてんばなんですけどね。いや、好きだなと思って。三大ヒロインね。
誰をあげるかは結構、まあ、藤子作品を、まあ、網羅っていうわけじゃないですけど、それなりにしてないとやっぱ三大は名乗れないんで。
そうですよね。
ね、聞いてみたい気がしますけどね。誰と誰と誰ってい
う。誰が入りますかね。そうですよね。まあね、リドルとか満月美代子あたりは有力候補になるんでしょうけれどもね。
リドル入れるんだったらリーム外しましたよ、ね、
ほら。いやいやいやいや、そうだよね。強すぎるんですよ。
あまりにもね、あれなので。
そうそうそう。もうね、シチュエーションも含めてね、強すぎる。彼女はね。そうそうそう。いろんな性癖の扉が開いてしまうんでね。はい。いいですね。しおしおさんいただいてます。周りがみんなミッションって言ってたからミッションだと思ってました。だそうですよ、マスター。ミッション。
違います。
ね。そう、そう。まあ、この話をするとね、マスターが、はい、ミッションって言うなって言い始めるので、はい。なんで逆にこう、本来違うというかさ、そこのミッションっていう違う部分がこう広まってしまったのかしらね。何かあったのかね、これは。原因がわからないけど、何かあったんでしょうね、きっかけ的なものがね。
何かあったんでしょうね。
なんかね、雑誌でそういうふうに言い始めたとか何か。
でもね、結局そのトランスミッションっていうのが長いんですよ。
はいはいはいはい。
だから普通に例えば雑誌とかでも例えばこの車も6速のミッションを積んでいるとかっていう言い方をするんですよ。
はいはいはいはい。
でそのミッションっていうのはトランスミッションのことなんですよね。でやっぱそういうところからなんかこう誤用が広がったんじゃないかなという気はしますよね。
はいはいはい。
あんまり例えばオートマチックであればあんまりまあ、もちろん気にする人は気にするんだけど、その4速だ5速だってあんまり気にしないでしょ。
そうですね。
だからなんかその辺からの御用なのかなっていう気はしますけどね。
ちなみにマスターはこう車雑誌とかってこう読んでた時期とかあるんですか？あんまりないですか？
ありますよ。一時期はニューマガジン X っていうこれから出る車の、
はいはい、その
要はそのなんていうの、
あったね、
パパラッチ的な、
はいはい、そうそうそう、
雑誌があって、
そう
で、どこそこでそのテストドライブをしてるのをすっぱ抜きましたみたいな。
なんかね、隠し撮りっぽいのがあるのよね、なんかね。
あるあるある。
ありました、ありました。
で、あの本は結構、真ん中ら辺に、その、なんか業界の人の覆面座談会みたいなのがあって、
ああ、そうね。
とにかくクソ味噌にこき下ろすっていう。コーナーがありまして、そこ結構好きだったんですよね、性格的に。
ああ、まあなんか分かる気がします。
うん。あとは普通にやれベストカーだとかな。
ベストカーね。
あるじゃないですか。
うん。未だにありますからね。
うん。その辺もそれこそ例えばその出張に行きます、JR に乗ります、片道例えば4時間ですとかっていう時にキオスクでベストカーを買って乗るとかね。
はいはいはいはい。
ああ、そういうことはしてましたよ。
なるほどね。うん、はい。まあでも車雑誌も一時期に比べると随分減りましたよね。もう休刊になっちゃったと思うんですけど、ホリデーオートとかあったなとかね。こう、
ありましたね。
そうそうそうそう、
うん、あとこう、ね、ヤンキー系の人だとオプションとか。
ああそうね、
まあ、走り屋系か、走り屋系だとオプションとかがあって、
そうですよね。
ヤンキー系だとやれなんとかオートとか。
ああそうそうそう、
ヤングオートとか
ありましたね。そうですよね、うん、そうそうそうそう、旧車系の雑誌もあるのよね。なんだっけな、オールドタイマーと、あともう一冊ぐらい、
ルモランなんかもそれ、その毛がちょっと強かったのと、はいはいはい、あとはノスタルジックヒーロー。
あ、ノスタルジックヒーローね、うん、ありましたね。
ノスヒロってや
つ、ノスヒロ、ノスヒロってね、はい、そうそうそう言ってましたね。うん、もうあんのかな、ないのかな。ハチマルヒーローって雑誌もありましたね、その昔。
あ、ありますね。
ちょっと硬派だと月刊自家用、自家用車とかね、ありますよね。
あとは昔からあるのは CG ですか。
カーグラフィックね。はい、カーグラフィックス。はい。この辺は老舗。
テレビね、
老舗に近いです。
やってんのかな、テレビ。どうだろう。
どうなんですか、ね、
松任谷正隆さんが出てくる。
はいはいはいはいはい。
カーグラ TV ってあるんですよね。
覚えてますよ。そうですね。うん。いやー、もうね。この辺の雑誌もだいぶ元気がなくなってきてる気がしますね。ヤングオート懐かしいね。走り屋御用達でしたね。これを定期購読してるお兄ちゃんとかいたなーとか思って。本屋時代。はい。すいません。そんな車雑誌の話も交えつつ。大ボスさん。当時、コロコロとボンボンを毎月買っていた私。姉と購読権を争って敗北し、ボンボンの席を仲良しに奪われることに。おかげで黄金期仲良しエナジーを全身に浴び、より深い、沼に浸れる体制がつきました。なお怪盗セイントデールよりホットタイフン派です、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、ボンボンの席を仲良しに奪われたそうですけどもね。これでだいぶ、あれですね、ゲッター戦、あ、ゲッター戦じゃないや、仲良しエナジーを全身浴びてしまったということでね。はい。ご愁傷様という他ありませんね。はい。あの時の仲良しを全身浴びてしまうと、まあ、大概の男の子は、ある種の性癖が植え付けられるものだと思っておりますけれどもね。セイントテールよりホットタイフン派なんだ。
分かる人がどれほどいるのだろう。
本当ですね。女子ならまだ、はいはい、分かるかもしれませんね。そうですよね。仲良し、そうね、そうそうそう、立川めぐみ先生か。そうだね、セイントテールがまあ一応代表作だけど、ホット台風も有名だったもんな。三国じゃねえ、あれですね、最有機者なんだよね。大星さん、続けて、次の T シャツか。過去の名言は、白スクは欲望の生んだキメラ。西部、それは命のしおり。ここはバンクーバーの田舎町とか、とこ、いろいろ思い出されるけど、愚者級時代じゃないんだよな。愚者級時代じゃありません、すべて、それは。それは私の前世が生んだ言葉ですので、はい、忘れてください。よく覚えてんなと感心しますよ、本当にもう全て。はい、次行きますよ。 月島さん、第503回拝聴。国老城のあらすじは噂で聞いていたのですが、改めてお話を聞いて面白そうだなと思いました。面白いですよ。しかし自分はいろんなことにかまけて、せっかく去年お勧めされたバーチャル日本語役割語の謎も積んでる始末でして、まずは文章を読む習慣を取り戻すところから始めたいです、ということで、はい、いただいております。いやーね、なんだっけ、去年のベストセラーでありましたね。なんか、なんで人は働き始めると本を読めなくなるのかっていうようなね。はい。本当に社会人になるとガクッと読書量が実際減るんだそうですね。で、不思議なことにというか残念なことに、こう割と学生時代読書習慣のある人であっても、働き始めると読書量がガクンと落ちてしまうというね。何か断絶があるんでしょうかね、そこに。はい。
どうなんですかね。結構私は落ちなかったですからね。
いや、私もそうなんです。私も落ちない人間だったので、なんか気持ちは分かりつつも、自分自身はそうではなかったなっていう感じはあるんです。
その時間が取れたっていうのもあるとは思うんですけれども。
まあね、まあ、私もマスターも、じゃあマスターね、ジダラクサさんも、まあ、自営業、忙しいとはいえ自営業で。
暇な時間帯絶対ありますからね。
そうだね。
お店にいなきゃいけないんだけど、暇な時間帯って存在してるんで。
はいはいはい。
その時間はまあ本読んでましたね。うん、まあ、読み返しすごかったんで。
うんうんうん。
うん、同じ本とか、それこそ何百回とか読んだんじゃないかな。
マスターとかどうですこう、働き始めて読書量が落ちたなとか、なんかそういうことを思ったりしたことってありますか？
ね、いくつか思い当たる節はあるんですよ。
はい。
ほいで、働き始めると、まあ、自由な時間は減りますわね。
まあ、そうですね。
で、でも、自由になるお金は増えるんですよ。
はい。
そうすると、その少なくなった自由時間を何に充てるかっていう自由度は、意外と上がるんですよね。
うんうんうん。
お金があるから。
はい。
だから、お金があるって言ってもね、そんなに、まあもちろんみんながみんなそんな裕福ではないっていうのはもちろん承知の上の話だけど、で、誘惑もいろいろあるわけじゃないですか。
はい。
だからそうすると、今まで読書にばっかり当てていた時間っていうのが、他のものに当然当てられる時間っていうのが出てくるっていうのはよく理解しやすいところ。
なるほどね。
あとは、それでも本好きな人って、例えば電車通勤とかだと結構電車で本読んでる人はいますよね。
まあそうですよね。
でも自分なんか車通勤なんで無理なんですよ。
はいはいはい。
まあ今だと何オーディブルとかっていう手はあるかもしれないけど、であとはまあそれはもちろんその会社にもよると思うんですけど、会社行って帰ってくるとほっとすると同時にやっぱり疲れてるんですよね。そこでそのなんか本を読むって結構体力いるじゃない。
そうね。
だからそこまで行けなくて、例えばゲームに逃げちゃうとかっていうのもあるだろうし、なんかテレビ、ね、なんかご飯食べながらテレビぼーっと見ちゃうっていうのもあるだろうし、っていうのはね、なんとなく共感はできる。
はいはいはいはい。
自分の自分の実感としてはね、結局時間の過ごし方だと思うので、
はい。
だから割と読もうと思えば読めなくもないけど、でもそこはやっぱり年を取ると。結局、まあ、前もゲームの話とかでもしたけど、結局自分が自分のためだけに使う時間ってやっぱり減るので。
そうね。
例えばこう家族との時間とか、
はい、
まあ、いろいろあるのでね、まあ、そういう面で、まあ、その読書に当てる時間が厳しくなるっていうのは、まあ、それはそうだろうなっていう感じはありますけどね。
なるほどね。はい。まあそうですね。なんだろうな、やっぱりこう、収録前にちょっと話した話につながっちゃうかもしれないけど、その美味しい部分に到達するまでにどうしても時間がかかるのよね。こう最初の一口ガブッと噛み締めた時に、 まだあんこに到達しないことがよくある読書の場合はね、うん、
あとね、あの働き始めると自分の中のいろんな価値観が変わるっていうのもあるかもしれない。
ああ、そうね、そうそうそう、うん、それはあるかもしれない。いろんな、
だから、うん、今までありがたかって読んでたものがなんか突然 すごいこうつまんないものに見えたりとか、
うんうんうん、
いうのはねあるかもしれないね。
それはあるかもしれないな、うん、いろんなこうねその娯楽媒体あるけど、特にことを読書に関して言うと自分自身の持ってる価値観となんかすごく密接につながっていることが多い気がするんですよね。やっぱり自分からもなんていうのこう情報を保管して読むじゃないですか、小説にしろね、他の本でもいいんですけど、だからやっぱり他のこう情報量が多いドラマとかアニメとかに比べると、マスターが今おっしゃってもらったように自分の中で持ってる価値観とか考え方みたいなものの影響がもしかしたら他の媒体よりも割合としては高くなるのかもしれないね、読書の場合は。うん、はい、ありがとうございます。で、先ほどちょっとオーディブルの話が出てきましたけど、ヘビレオさんから、国老城は荻沢敏彦さんというプロの声優さんが朗読しておられました。代表作等は過分にして存じ上げませんでしたが、とてもいい演技へ引き込まれました。続き、役者さんの演技で村重に対する思い入れが強まってしまい、手術で結果は知っていたものの、なんとかなれと願いつつ調量を聞き終わったという意味ですね。最後の帽子のセリフも非常にあれっぽさが溢れててよかったですということで、はい、オーディブルで、聞かれたということですね。僕は全然ありだと思うんですよ。それこそさっきのマスターの話じゃないけど、やっぱりみんながみんな例えば通勤時間とかにね、読書ができる環境でもないとなった時に耳からこう聞くっていう形も僕は全然ありだなと思ってて、うん、いいと思います。特に本屋のせがれだからといって、本じゃなきゃダメだ、読まなきゃダメだっていうことを言うつもりはないです。坂瀬プラスさん、そうドラマ側総合誌、ライトノベル雑誌って言われるともやる民、マスタースクリーンをファイル2冊くっつけた自作、先輩の箱買いのマスタースクリーンが眩しかったなぁということでいただいております。ありがとうございます。そうね、マスタースクリーンはなかなかこう地方住まいの身としては手に入れにくい TRPG グッズの一つでしたよね、これはね。
はい、ですから私のソードワールド RPG のマスタースクリーンは、JGC で買いました。
あー、やっぱりね、はいはいはい、はい、そう、そういうとこ、うん、わかるわかる、うん、
あとはガープスも確かそこで買ったかな。
お
ー、ガープスのマスタースクリーンとソードワールドは確か年が違うけどそこで買って、
うん、
あとはなんだろう、まあ、クリスタニアは確かね、普通に書籍で取り寄せて買った記憶がある。
ああ。
かな？
クリスタニアってあれだっけ、大型本でしたっけ確か。
大型本です。
そうですよね。そうだ。
はい、主婦の友社から出てるん
です。そう、主婦の友ですよね。
はい。まあ、それのおかげでね、もう続きが永遠に出ないということはほぼ確定してしまった。悲しみの物語ではあるんですけれども、あとはなんだろう、サイバーパンク2020は確か家サブで買ったんで。
お
ー。でロードストー戦記は、ドラマ CD 全巻購入特典でしょ。
ああ、そうでした、そうでした。よく覚えてるね、すごいね。
それなりに思い入れがありますんで。
そう、僕もイベントでここぞとばかりに買ったマスタースクリーンがやっぱりいくつかあったな。そうそうそう、まあでもね、ボックスに入ってるっていうのはある意味一番メジャーなニュース手段かもしれない、ボックス型の TRPG の場合はね。うん、
そうですね。まあ、あともう一個あったわ。ゴブリンスレイヤー TRPG マスタースクリーン持ってますわ、そういや。豪華版買ったんだ俺。
そうか。なるほどね。はい、そうか。
どれもボックスの、どうすか、ルールブック持ってるのか。
そうですね。ダンジョンズ&ドラゴンズは持ってたな。トンネルズ&トロールズは、ね、海外版のを兄貴が持ってて、僕にはさっぱり理解ができなかったことを覚えています。ウォーハンマーもあったな。バトルテックにもあったき、メックウォリアーか。メックウォリアーにもあった気がする。
ウォーミナにもあった記憶がある、ある、あったな。
あります。メックウォリアーにもあったのよ。
あった、見た。
なんかね、通販があった。
GCC で見たわ。GCC で見ました。
あ
メックウォリアのお兄さんがいて、
はいはいはい、
毎年やってる。
あ、
毎年ね、テーブルをね、3つぐらい広げてね、すっげえでかいヘクスシートも敷いて、
あれね、場所取る。
高低差出して。
そうそう。場所取るのよ、メックウォリアは。しょうがないんだ、これ。
で、一晩開けてもまだやってたんだよ。
うわー、すごい情熱を感じる。いいね。いや、なんか僕も、バトルテックとかメックウォリアは結構ハマってた時期あって、なんか、フェニックスホークのフィギュアとか持ってるもんね。どこで手に入れたかさっぱり覚えてないけど。フェニフォがあるのよ、うちに。
フェニフォ、それガレキじゃないですか？
ガレキ、あー、ガレキかな、そう。組み立てた
時には多分出てないと思うんですよ。
じゃあ、なんか趣味の一品を買って、ワンオフものを買ったのかしら。
ガレキじゃないかなと思いますね。
いや、僕のものじゃないと可能性が高いです。兄貴のもののような気がする。自分がちょっと記憶が曖昧で。いつの間にか、はい、うちの棚に鎮座してました。
そうだと思います。だって正規品でその立体物ってね、多分出してなかった気がするんですよね。
うん、そうだよね。なんかそんな気がする。は
い、
そん
なだって、アメリカ版がオニャーじゃないですか。
はいはいはい。うん。うん。
穏やかな時代だったんで。
はいはいはい。
あるね、日本のロボットアニメの、
そう、
グラフィックスのまんま向こうに行って、
そう、
向こうで使われたっていう話がございまして。
そう、それで、むしろそれがあったから有名になったんだよね、あの作品はね。
で、日本に、バトルテックっていうか、その、
うん、
メックウォリアっていうルールを輸入するときに、そこで大問題になりまして、
そう、
全部マシンをね、書き下ろし、
そうそうそう、大変。
があったもんで、アメリカ版はないんですよ、絶対そのフィギュアが。
ない、あ、ないね、ないよ、だってあれなんだから。
日本国内でしか、うん、作りようがなくて、その版権って SNE が持ってるはずなんで、多分。
ああ、そうだよね、確かに、ね。
はい。だから、立体物としてあったのだったら、多分ね、その当時だったら、俺の情報に引っかからないはずがないんですよね。だって少なくとも、あの辺の雑誌に載ってないとおかしいですから。
そうだね。そうだね。
だってその頃まだリプレイありましたからね、ドラマに。
あったね、あったね、それこそね。
だから、ドラマに絶対載ってるはずなんですよ、それだったら。
確かにそうだ。
載せないはずがないんですよ。広告を。
だって、あれだよね、文庫本にもなってたよね、確か、リプレイ。
あ、なってます、なってます。三部作が、2つかな。
うんうん、あるよね。
はい。
ドラゴンブックだったっけ、どこだっけ。スニーカーだったかな、いやー、不死身ドラゴンブックだったかな、ちょっとすみません。記憶曖昧なんですけど。はい、あった。ありました。お次は大ボスさん。この回聞くまでハニマさんおすすめの作品をクジャクのダンス誰が見たではなく、あくまでクジャクの話ですだと勘違いしていて、ハニマさんったらお盛んねえと思っていたことを懺悔しますということでいただいております。はい、僕知らないです、あくまでクジャクの話って。お盛んな話なんですか、ちょっとこれは。はい、
自分も知らないです。
なんか怪しいな。
男女のこう、まあ、いろいろなその話をですね、
はい、
これはあくまでクジャクの話なんですかっていうね。
ああ、なるほど。はい。坂瀬プラスさん。角田くんに焼き土下座で往来の真ん中で笑ってしまって通行人から振り返られてしまうなど。しかし、メルセデス一強のあの頃からすると、めちゃくちゃ状況が変わってきたなということで、ね。マスター、今はレースが面白くなってきたということでいいですよね。これね、
はい。
はい。ということで、そのものが面白い。まあ、ある意味では正常化と言ってもいいのかもしれない。はい。ヤママンさん、こっちでもいただいてます。悪役令嬢転生おじさん、少年が放射つながりで、銀河鉄道39を、作者の矢尾一郎先生がリスペクトを込めてチョイスされたのかな。最終回はちょっと男坂エンドを彷彿とさせました。男坂エンドあれですか。いやいやいやいやいや、一応一つね、重要イベントを乗り切ったという考え方でよろしいのではないでしょうかね。上山道郎先生も
期待はできると思いますけどね、続編。
そうですよね、うんうんうんうん、いけそうな。
あんまり待たせちゃうとやっぱり時期を外すっていうこのね、
うん、そう、難しいところ。
アニメ2期どのくらい待てるか問題、多分最長1年みたいな感じのやつがありますんで、うんうん、
やっぱり鮮度があるんでね、
あ、はい、
それはわかります。はい、イタチさん、せめて最近の浅くにプレイ済みの人をゲストに呼んでほしいな。以前からピラミッドを筆頭に墳墓を荒らすし、歴史検証してるっていうきっかけになったディスカバリーモードやら、 タイトル前に毎回出る例のメッセージとかツッコミどころがちらほらあるんじゃよということで朝繰り会の感想をいただいております。ありがとうございます。
大変申し訳ございません
いやいや、どっちかというと私ですよね。以前の朝繰りはちょっとまともだったんじゃないか的な話を僕はした記憶があるので、
あの一番最初の頃の朝繰りはね、確かにその面白かったのもあるんですけど、これね、うん、タイトル前にあの毎回出てくる例のメッセージっていうのはですね、
はい、
このゲーム、このゲームのストーリーは歴史上の出来事をテーマとしたフィクションです。また、うん、作品は異なる人種、宗教、信条を持った人々からなるチームにより制作されましたっていう文言が必ず添えられてたんですよね。
はい、
なんですけど、それが、初期 あの用語派で、うん、フィクションだって言ってるじゃんっていう風に言ってるんだけど、いやだから違えんだっていう話をしたっていうね、うん、あのプロデューサーが、ね、歴史に忠実にとか言っちゃってるから、
うんうんうん、そうだよね、
どういうことやねんっていう話になったりとか、うん、あの、この話なかなか突っ込みづらいのが、そのいろんな人のその逆鱗に触れる部分が多すぎて、
はい、
あのいろんな人が怒ってるんですけども、その、怒り方にどれもね割と正当性があるんですよ、
うんうんうんうん、
でも議題が違うから、みんながみんな怒ってる人がそうじゃないそうじゃないそうじゃないって言っちゃってるもんで、あの収集がつかなくなっちゃってるんですよね。
なるほどね、うんうん、
はい、そのぐらい、あのなんだろう、まあ、喧嘩売るのうまいなっていうゲームです
そのね、タイトルのメッセージ僕もちょっと調べて見てみましたけど、まあ免罪符にはならないよねっていう感じは印象として持ってますね。
あ、そうなんです。だから前までだったら別にそれを免罪符にしてもよかったんですけれども、
う
ん、
今やね、そう、そうでないことが分かってるわけですから、
そうでないことを言っちゃってるわけですし、
うん、そうだよね、せっかくのお断りがもう台無しということですよ、ね、
台無しということになってしまっております。
はい、ありがとうございます。ヘビレオさん、そっか、カッカさんクリエイター業じゃなくなってしまうのか。しかし逆に考えれば遠慮なく趣味での創作ができるということ。赤いタン、うわ何をするということではい、そうですね、これは何を指しているのか、はい、久しぶりにちょっとね、あの思い出しました私が思い出したっての変な話なんですけどね、ちょっと、はい、私の X で、関連ポストをリポストさせていただきましたので、もしかしたらこれはあるんでしょうかということで、まあ、ちょっとまたね、シャーブームが来てるんで流れに乗るのもありのかなかと、はい、ということで今日ご紹介するところは以上になりますね。はい、ありがとうございます。ちょっとねしばらく置き手紙間隔が空いてしまいましたのでね、紹介するまでお時間をいただきましたことを、ご容赦いただければと思いますけれどもね。はい、当クシャの宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております、ブログのお便り投稿フォームご利用いただくか、メールに直接いただいても結構でございます。あるいはハッシュタグクシャの宮殿をつけたポストも、一部抜粋にはなりますが、このように番組内でご紹介をさせていただく場合がございます、皆様からの様々な、ご感想ご意見といただければ幸いです、ありがとうございます。はい、ということで、今日はですね、すいません、私がちょっとだいぶ酔っ払ってましたんで、途中だいぶ舌が回らなかった部分があったことをお詫び申し上げます、もうね最後のヘビレオさんの話じゃないんですけど、まあいろんなところに呼ばれて酒を飲まされてですね、飲まされてって言うと失礼ですね、自分もね喜んで飲んでるわけですから、まあ引っ越しの準備もあるんですが、いろいろとこう各地で手荒な感想なるものを受けているという状況で近況でございます。はいね、ちょっとね引っ越し先がまだ固まってないのでね、何とも言えないんですけれども、はい、ちょっとおそらく6月どこかでしばらく配信ができなく、配信、収録ができなくなってしまう、タイミングがあるのではないのかなというふうに思っております。その際はねきっと残りのメインパーソナリティお二方がきちんと私がいなくても収録をして、番組をお届けするのではないかと期待をしているところです。返事がありませんマスターはもうあれですか、すっかりコロナの影響からは抜けてもう完全復活って感じですか。
どう
うですかね、前回も言ったんですけど、たまに咳が出て止まらないことがあるので、
あ、まだまだ、じゃあちょっと、まあ、
そういう面ではちょっと残ってますかね、でもまあだいぶ気にはならなくなってきましたけどね。
あ、であればよかったです。
はい、
はい、ジダラクサイさんもどうですか、こうお忙しい時期なんじゃないですか、この時期は。
いや、ようやく面倒くさい関係が終わったんで、
お
ほぼ終わったんかなっていう。
なるほどね。
あの町内会の仕事がですね、
あ、
やっぱ新年度になるとい
や、
結構あるもん
ですね。うちも明日自治会の総会があります。そういう時期なんですよね。
1,2,3,4 ってちょっとね、その出さなきゃなんない書類とか準備しなきゃなんないものがあるもんで、
そう、
なかなかね、金にならないくせにやりたがるやつがいないっていうのがね、回ってくるもん
ね。いやー、ほんとね。いや、私も、だから、ほら、ね、ずーっとフリーランスでやってきたもんですから、廃業の届け出を出さなきゃいけないのと、あと、それだけじゃ足りなくて、青色信号が別途ね、届け出があったので、青信も、やめますって言わなきゃいけないし、それですとインボイスもやめなきゃいけないって、3つもあるっていうね、本当にめんどくさい、
ね、
もうね、本当に一本化してほしい。こういうところこそね、マイナンバーでなんか一本化できればいいのになと思いつつ、なかなかね、税務関係で苦労しているのが最近の私でございます。はい、ということで本日もですね、お聞きいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと、スイッチ2がの購入する権利が当選して、ありがたい半分ちょっと金がかかるなと、贅沢な悩みを抱えている閣下と、
私こと最近、ツイッター広告で知って読んでて、面白いなと思った漫画はセシルの女王の埴輪と、
はい、昔おすすめされて読み始めたら、あ、これ結構面白いなと思った漫画、獣王と薬草を宣伝したい、ゼラクサイでした。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。